エレミア書の45章を開いてください。エレミア書の45章です。午後の礼拝で44章から、あ、ごめんなさい、40、あ、そうか、いいのか、44章から46章までを一節ずつ見ていきますけれども、今朝は45章の5節です。あなたは自分のために大きなことを求めるのか。求めるな。見よ、私がすべての肉なるものに災いを下すからだ。主の見告げ。しかし私はあなたの行くどんなところでもあなたの命を分取り物としてあなたに与える。今の言葉は預言者エレミアを通してバルクに対して語られたものです。バルクとはこのエレミアの預言の言葉を書き記した人、書記ですね。この聖書の言葉はもちろん口頭で、口述、口で語られているわけなんですね、もともとは。でそれを書く人がいるわけです。最初からこうなんか自分が思ったことをこう書いてるっていうよりも話したことを書き留めてるんですね。でその、書き留めた人が、バルクなんですけれども、エレミアの、付き人のような感じで、もう絶えずエレミアがこの助けが必要な時に彼がいて、そしてその言葉を、代わりに伝えていくようなその働きをしていました。ですからエレミアが悲しみの預言者と呼ばれたと同じように、彼も悲しみに沈んでいる、その気落ちしている彼に対して語られたのが今読んだ箇所なんですね。彼が気落ちしています。3節を見ると、ああ哀れなこの私、主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て憩いもないと、こう言っています。それに対して彼はですね、彼はというか神様は大きなことを求めるのか、求めるなってこう言ったんです。おそらくは気落ちしていて、そしてなんかもうこれをやめたいなって、この神様の働き、このエレミアとともにやっていくことをやめて、落ち着いた仕事でもこのもっと快適な環境の中に戻りたいと、そのように思ったんだと思うんですね。でそれで、それが大きなことを求めるのかと、求めるなと、命を私は救うのだからと、どこに行ってもという話なんです。で昔、私たちの知り合いで、韓国の兄弟なんですけども、大学教授にもなれるような人がいました。職を失ってました。で奥様が働いていて、当時かなり経済的に大変な状況だということも、もうすぐ分かりました。その時においしい話が転がり込んできたんです。時は韓国でノ・ムヒョンさんが大統領になった時だったんですね。かなり前ですね。彼は一般の弁護士で、とてもクリーンなイメージで、この腐敗がつきものの韓国の政治の中で、非常に光っていました。で、それで大統領に選ばれたんですね。で、その政権が始まるときに、政府の関係者から働かないかという誘いを受けたんです。自分の教会の牧師に相談しました。で牧師は利用されるだけになる、捨てられると言ったんですね。で彼はその助言を受けた。で経済的な困窮はその後しばらく続いたんですけども、主は真実な方ですね。彼は大学の教授になることができて、もう長いことそれで働いています。もう結構経ちますね。で ノムヒョン政権ですけれども、ご存知の方はご存知でしょう。彼も汚職をやっていたんですね。それが後で分かりました。そして残念なことに彼は自殺したんですね。まあ、こういう似たような状況がこのバルクもあったんです。能力がある人であったでしょう。地位のある人であったでしょう。彼の兄弟セラヤが、まあ、ゼデキヤが王であった時に共にバビロンに行っているということが51章の59節に書いてあります。で、彼の名前はバルク。バルクというのはヘブライ語が分かる方はもうすぐ分かりますね。祝福ですね。そしてお父さんの名前がネリアと言いますが、ヤーウェが私の灯火、主が私の灯火という、まあ、主を恐れる父を持っており、まあ、彼自身もこの神様を信じていた人で、王族に仕えるような、まあ、役人であったわけなんです。で、そのような時にこの一節を見るとエレミアについていく、エレミアのこの予言を書いていくという、まあ、奉仕というか働きですね、ミニストリーについていったわけです。一節を読みますと、この45章のネリアの子バルクがヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にエレミアの口述によってこれらの言葉の書物を書いたときに、預言者エレミアが彼に語った言葉はこうであると、これが背景です。で、何かと言いますと、これもうすでに学んだんですが、36章に書いてある内容なんですね。今までエレミアが語っていた予言、まあ、22年間23年間経っていた予言を全部書き留めなさいと神様が命令しました。で、それまでは口だけだったものが、今私たちが手にしているように、まあ、最初ヘブライ語ですけどね、書き留めなさいと命じられて、その時に書いたんです。22年間ですから相当ですよ。で、なんでこの時期なのかというのがとても大事で、まあ、午後の礼拝で詳しく話しますが、まあ、大まかに話しますとですね、ユダの国がバビロンの支配の中に入っていく、いや、ユダの国だけでなくて、その地域全体、このユダの国の周りの国々も皆、それまではエジプトの勢力の中にあったですけれども、大きな戦が起こって、まあ、その地域の関ヶ原の戦いのようなことが起こってですね、エジプトからバビロンに移りました。で、その関ヶ原の戦いというのがカルケミシの戦いというのが、ユーフラテス川の上流、今のシリアとトルコの国境地域に遺跡がありますけれども、で、そこにでこの戦いが起こって、それでバビロンに仕えなければいけなくなったという、これが大きな出来事だったんです。それまではエホヤキムはエジプトに仕えていたんですけれども、これからバビロンに仕えなければいけないということになりました。そこで、なんで神がこういうことをお許しになっているのか、この深い御心、神様のお考えをエレミアはずっと語っていたんですよ。なんでそういうことを神はお許しになっているかといったら、警告なんですね。悔い改めなさいと、あなたは神から背いているよと、偶像に仕えているよと、ね、不正なことを行っているよと、神に立ち返りなさい、さもなければバビロンによってエルサレムは滅びるんだ、都は滅びるよと神様が言われていたんですね。で、このことを書き記したわけなんです。で、エレミアはですね、かなり迫害を受けてました。で、この時も外に出ることができないような状況だったみたいですね。で、それでバルクに書かせた後に、これを自分で行って、この一般の人たちが通る、エルサレムで通るところで読みなさいと言ったんです。声を出してね。で、それで、彼は書記官のところの部屋から、読み始めたんです。で、ミカヤという人がそれを聞いていたので、首長たち、リーダーたちが集まるところに行って内容を伝えたんです。で、彼らはもうちょっと青ざめたんですね。これはまずいと。王に告げなければいけないと。で、まずそのバルク自身を連れてきてですね、そして改めて自分たちの耳でその内容を聞いて、 これ伝えなきゃいけない。でももう一つ、あなたもエレミアも身を隠しなさいって言ったんです。隠れなければいけない。内容が内容です。王が彼らを捕らえる、あるいは殺す、その危害を加えることはもうかなりの可能性があったの で、それで隠れなさいと。で、案の定ですね、果たして、読んでった時に数行読ませたら、それを刀で、小刀で切って、で冬だったので暖炉の火があったんですね。その暖炉の火の中に投げてって、そして燃やしてったんですよ。で全部燃やしました。そしてバルクとエレミアを、殺そうとしたんですけども、主が隠してくださったと書いてあります。ですからバルクの身に皆さんなってみてください。まあ想像するしかないですけどね。皆さん殺されかけたっていう人います？ないですね。僕もないので分かんないですね。その殺されかけて逃げてったっていう人の心情が分からないですが、まあプレッシャーはとてつもないものだと思います。そしてエレミアがこの、物理的に自由が利かないときは、自分が前に出て語らなければいけないというような時ですねもあったので、そのバルクが語っているのではないのに、まるでバルクが何か語っているかのようにも見られて、まあ彼がまあいわゆる何て言うのかな、とばっちりを受けたんじゃないですけれども、かなりのプレッシャーを、反対を受けたりとかですね、そしりを受けたりとか、いろんなことを受けたと思います。で心がすり減っていった。でこんな務めはやりたくないと思って、ダメだなと。でそれでさっきのこの3節で読んだ言葉が出てくるんですね。で私たちが主にお仕えするときに、これ覚えておいてください。神にお仕えするときは神が共におられます。当たり前ですね。主が共におられます。だから主が共におられるので、主が受けておられることを私たちも直に受けていってしまうようになります。で主に仕えるってね、大きなことじゃないんですね。主を信じます。イエス様を私は信じました。イエス様に、イエス様と一緒に生きていきたいって言ったら、もう主に仕えてるんです。でそうなったら主が共におられます。そしたらどうなります？主がを受け入れたくない人はあなたを受け入れません。主を受け入れたくない人は、その主をに仕えているあなたをも受け入れたくないんです。だからいろんな試練や困難を受けます。で人から受けるというのもあるんですが、直接ね、で特にこの日本の社会は直接言うことを控えますので、こういう感じでなんとなくの圧迫が非常に強い。またこの社会の構造そのものがイエス様を真っ当に信じて仕えていくことができないようにさせていく力が非常に強いです。ですから人間的には肉との戦い、世との確執、また霊の戦いが激しくなります。でパウロがテモテにこう言いましたね。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。でバルクは、そういう状況だったので、王宮に普通に仕えていれば大きな問題は起こらないだろうと。でこうやって普通の仕事に戻りたい、これが大きなことだと。で今までね、神様のに心を動かされて、でそれで行っていたのに、それでいろんな困難や、この試練を受けていたので、これだったらいろんなことが起こるものだから一歩引いて、あんまり神様に関わることに関わらないというか、距離を取る、ね、情熱を持たない、ね、 ちょっとこう斜めに構える、まあ、それをやっていれば生活が安定する。だからね、まあこれ分かりやすく言ったらね、まあ、伝道師になりますとか牧師になりますとかって言ってね、大変なことになったと。でもその自分はね、まあ、有名企業で働いていたわけでコネもたくさんあるし、だったらそこでしっかりと働いて、ね、まあ、教会にも貢献できるじゃないかと、経験でとかね、まあ、分かりやすく言うとね、別に牧師宣教師とかそういう話だけじゃなくてね、それぞれの立場でちょっとまあ安定した職業の中で、安定した環境の中で、それで神様に仕えてればいいやと、まあ、このようにね思うわけなんですよ。でこれが一つのバルクの誘惑でした。でもう一つ誘惑がありました。それはね、悲しみから逃げたいっていうのがあったんです。主が語られていることは、もうとにかくユダヤ人が神様から背いて彼らが災いを受けるという内容ばかりでした。人の罪について生々しい姿を聞き続けていなければなりませんでした。でこれ以上悲しいことを聞きたくないという思いもあったかもしれません。で私たちどうでしょうか。聖書を読むときにこう投げ出したくなるときないですか。いらないよって。これほどまでかっていうほどに人間の、まあ、惨めな姿を描いてるからですね。だからそれを通して自分も惨めになってくるし、そして周りの人たちの姿も見えてきてしまって辛くなるわけなんです。まあ、今ね、フェイスブックを見ると、以前はいいねだけだったんですけども、悲しいというね、ボタンの選択もありますね。で、本当に悲しい、というところを押すときには、とても辛い思いを実際してますね。まあ、ついさ、おとといもですね、フェイスブックで知り合いになった、まあ、兄弟ですけども、まあ、少年の時に同級生からですよ。少年ですよ、男ですけども。男だけじゃなくて女の人からも性暴力を受けていたっていうことを生々しく書いてましたね。かわいそうですね。悲しいマークつけました。いろんなつまずきや不法がはびこっています。この世の中には愛が冷えるという試練を私たちは受けています。イエス様が終わりの日には不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなりますと書いてました。つまずきが増える。そうするとね、魂疲れてきます。互いに愛し合って関わろうとする、そういうことを億劫に、まあ、なってくるんですね。で目を背けたくなるじゃないですか。でもちろんね、私たちは良いこととか称賛に値することとか、そういうものに心を留めなさいと、喜びなさいとパウロは言っています。フィリピの手紙の中で、同時にフィリピの手紙の中では彼は罪についてはですね、全然喜んでるわけじゃないし、そして背けている、目を背けているわけじゃない。腹をこの自分の神としていると、欲望に従って生きている人たちがいて、もう本当に悲しい限りだって話もしていますね。罪から目を背けることはできないんだけど、もういいやそういうことはと、世の中良くなってみんな一つだということが終わりの日に起こって、第二テモテの3章ですね、こう言ってますね。4章です。4章の3節から、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですと。このようにね、悲しみから目を背けたいと思ってなんか違う話をしていく、まあ、圧迫っていうか、その誘惑があるわけですよ。でも悲しむことから避けてはいけません。イエス様なんて言われました。三女の説教で、水君で、悲しむものは惨めですって言ってます。言ってないね。幸いです、その人は慰められるからです。神の国に生きる者はですね、悲しみを通りますけど、その悲しみを通った後に慰めを受けます。でイザヤがイエス様を予言して、彼は蔑まれ人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていたと。 まあ、このように、まあ、バルクは、まあ、辞めたいかなっていう気持ちが出たんだと思うね。でも主が励まされて今読んだこの5節ですね、求めるな見よ、私がすべての肉なるものに災いを下すからだと。これからエルサレムに災いが来るんです。いい職に就いたところで全部押し流されてしまうわけでしょ。まあ、先ほど話したこの韓国の教団のようにね、こう国家公務員どころじゃないよね、もう政権だから。安泰に見えるかのようなものですけれども、主が過ぎ去らせようと思ったら過ぎ去らせるんですよ。ね、イエス様に従うようになって何か職場でうまくいかないことがあると思っても、まあ、例えると会社そのものが倒産したら、ね、もう元も子もないでしょ。大きなことを願うなってこう神は言われてるんですね。ましてエルサレムの町、ユダの国そのものがバビロンによって滅ぼされるって言ったら、もう王室での役職どころではないわけなんです。で、聖書には私たちがほっとできる快適を約束してくれるものにより頼んではならないと、それを受けてはならないって話をしてるんじゃないね。主の御心によってもちろんそういう快適な状況ってのあるわけですね。先々週は何人かで清里行ってきましたけれども、涼しかった、天然クーラーですよ。主によって与えられてるのいいんですよ。今ね、そういう話をしたかったんです。快適を求めちゃいけないって話をしてるんじゃないですね。主にそういうのにより頼んではいけないと。より頼むのはイエス様だけだよと。このようなものは過ぎ去るよと教えてます。有名なのはルカの12章に金持ちの話があって、もう豊作でこれから何年も遊んで暮らせるほどだったんですが、主が愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られると。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのかとあります。またイエス様が、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよいのでしょうと言いました。で、終わりに近づくにつれてこのようなことが頻繁に起こってきます。テサロニケの第1の5章の2節3節に、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が安全だ平和だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと。ですから私たちはますます主ご自身の近くにいなければいけない。で、主のところに必ずどんなことがあっても救いがあります。主のところに救いがあります。今ここ見たら、しかし私はあなたの行くどんなところでもあなたの命を分取り物としてあなたに与える。つまり命が救われるよっていうことです。分取り物っていうのは報いですよ。給料少ねえな、安月給だなって言っても、いや、お前の命が月給だよって、命なくて他にだから大きなこと求めるなっておっしゃってるんですね。いろんなことが起こっても必ず自分自身が救われていることに気づくでしょう。主が真実な方であることに気づくと思います。例えばマスコミの人に尋ねられて、その時にどうやって助かったのかと聞かれたら、いやー、よくわからないけども、でもイエス様が救ってくださいましたと答えると思うんですね。パウロも宣教旅行の中で死の危険が多くありましたが、救ってくださったということを話しています。第2コリントの1章の10節に、ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですと。だからこれから私たちはですね、ますます何が一番大切で何をもって生きているのかという整理が必要ですね。 弟子たち70人がイエス様に使わされて宣教の働きをしました。悪霊を追い出していきました。そして本当に苦しみの中にいる人がね、この悪霊に疲れている人たちがイエス様の名前によって追い出して、ね、本当に素晴らしい解放されていくものを目撃して喜んで帰ってた。でイエス様も喜ばれました。素晴らしいことですよ。けれども、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。魂の救いを得ていること、天に自分の名が記されている、主のものとされて覚えられていること自体を喜びなさいというわけなんですね。自分のやっていることの成功であるとか失敗であるとか、そういうことに私たちは目が止まりがちですけれども、しかし自分が救われているのかどうかということに、本当にその視点から日々を歩んでいきたいですね。そして一番喜ばしいことは、自分が救われているということをね、喜ぶ、それ自体が大きな喜びなんですね。どうしても私たちは自分たちのやりがいを見つけようとします。うまくいくかどうか、これをやって何かいい結果が出るかどうか、でそれで生きていくとですね、まあ、生活は失望や落胆や有頂天、まあ、こういう感じですね。ああダメだった、うまくいってない、で次うまくいくと、ああ次ダメだった、ああダメだ、次負けて、おお、ね、そういうふうになってしまい疲れてしまうんですね。でも自分が主に対して忠実であること、ただ言われることを行って、成果ではなくて、いいですか、神との関わりを、交わりを喜んでいること、でこれを念頭に置いていくと、目先の報いに左右されなくなります。でイエス様がそのような姿勢をしもべの中に見つけるようにと言われて、ルカの17章の9節と10節にこう言いました。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいと。私たちの報い、それはね、最大の報い、いいもの食えるじゃないですね、永遠の命って書いてます聖書にね。主に従うために私は全てを捨ててきました、私たちはってペテロが言った時に、イエス様がね、まあ大きな報いを話してくれると期待したでしょう。でイエス様もそれ用意しておられました、それを認められました。けれどもこう言ってます。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者は全てその幾倍をも受け、また永遠の命を受け継ぎます。この世において、このね、主がこの私たちがイエス様に従っていくと、失っていくものを埋めて余りあるようにしてあげるよって。でこれね、よく振り返ると、このよく見るとね、失ってるものないんだよね、クリスチャンの生活って。あのいい会社辞めたんだけどっつってもね、増えてるんですよ。まあこれちょっと録音してるけどね、自分の話をすると、海外に行けるような職に就きたいとねと思ったんですよ、ね、大学に入るときに商社に入りたいと思って、それ今いろんな国行ってるからね必要満たされますね。けれどもその行き着くところ、永遠の命です。これが私たちにあるこの最も大きな報いなんですね。主に仕えることを求めてください。で、ね、この仕えるっていうのはもう一度繰り返しますと、あのね、なんかでっかいことだから、さっき言ったここに書いてあることじゃなくて、イエス様を信じるということです。まずイエス様を信じてない方は信じるところから、 使えるっていうのはイエス様を主としていくこと、そして言われたことをはいと言っていくことです。で、言われたことに従っていくその道は命の道であります。救いの道なんです。どんなところ行くにしても主が共におられて臨在を楽しむことのできる道なんです。で、その後に永遠の命という確信を持てる安らかな道であります。いろんなことが本当に起こっている世の中で、大きなことを望まないでください。あなたを救うよ、このバルクに語った言葉ですね。お祈りします。イエス様、ありがとうございました。あなたが、大事な言葉を与えてくださって感謝いたします。本当にありがとうございます。右には常しえの楽しみがあるとあなたは詩篇の中で言われました。墓に葬られてもなおのこと続く喜びがある、よみがえる喜びがある、あなたの栄光の姿にまみえる喜びがあります。主よ、いろんなことが起こっていきますけれども、そこで寂しくなりますが、あなたの目に見えない宝に目を留めていきたいと願っています。まだイエス様を自分の救い主として受け入れていない人がここにおられるならば、どうか聖霊によってイエス様が生きておられることをはっきりと示してくださいますようお願いします。十字架を示してください。自分の罪のためにイエス様があの十字架で貼り付けにされたんだということを見ることができるようにしてください。お願いします。そして流された血は自分を痛めつける血ではなく、痛めつけるのをご自身に持ってきてご自身で受けたその傷、身代わりの死であることを知ることができますように、どうかお願いいたします。癒しを与えることができ、平安を与えることができる、その十字架であること、鞭打ちであることを知ることができますようにしてください。お願いします。そして決心をすることができますように、イエス様に従うという決心を、一生で一番大事な決心をすることができますようにしてください。お願いします。神様、祈りを聞いてくださったことありがとうございます。あなたの御顔を輝かして、照り輝かして、一人一人に恵みと平安で守っていてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。